熱王記下のですね、6章17節あ15節からお願いします。神の人エリシャの召使いが朝早く起きて出てみると、軍勢が馬と敵の軍勢が馬と戦車を持って町を囲んでいたので、その若者は若者というのが召使いですね、その若者はエリシャに言った。ああ我が主よ、私たちはどうしましょうか。エリシャは言った。恐れることはない、我々と共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。これはですね、実際に、敵がたくさんの人数で、しかもたくさんの戦車で攻めてきていて、それに匹敵するほどの軍隊がこのエリシャの仲間であるところのイスラエルの人たちに、あったというわけではないですね。彼らが目に見るこうその敵に対抗する力として、目に見えている人間といえばですね、本当に彼とそして彼の従者ですね、この二人だけがそこにいて、多勢に無勢で、戦々満々の軍隊に囲まれていたというのが現実だったようです。しかしエリシャはこのように祈っています。17節、そしてエリシャが神に祈って、主よどうぞ彼の目を開いて見させてくださいと言うと、主はその若者の目を開かれたので、彼が見ると火の車と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにあった。最初は見えなかったけれども、神様がその若者の目の鱗のようなものをですね、さっと取り除くとよく見えるようになって、そしたら火の車と火の戦車と火の馬がですね、エリシャとそのもう一人の若者との周りを取り囲んでいたっていうんですね。最初は見えないけれども、目から鱗が取り除かれると見えるようになるという事実、そしてその彼らが見たものというのがですね、火の馬と火の戦車という事実、この2つの事実から知って、彼らが見たものというのはこの世のものではない。神様がこの2人を助け出すために天からお使わしになった軍勢がエリシャとその若者との周りで彼ら2人を守っていたということなんですね。こう私たちの目はあらゆるものを見通しているという傲慢が人間の中にあります。しかし私たちにはこの世の三次元的なものは確かに見ることができるかもしれなくても、四次元というか、異次元の世界のことは全く見ることができない。そして、この場面においてはですね、エリシャはあらかじめ神様にその異次元の存在というものを示していたので、敵がどんなに、大勢しかも強力な軍隊が彼らの周りを取り囲んでいたとしても、ちっとも恐れなかったわけですけれども、彼の従者と言われる若者はそれを見ることが神様に許されていなかったので、本当に多勢に無勢で私たちに何ができようか、攻めてきたこの砂の数のような軍勢に対して私たちに何ができようかと 思ったのであります。しかし後にこの若者もエリサと同じように目から鱗が取り除かれるとよく見えるようになって、それらのものがよく見えて、見ないで信じるのが信仰だというふうに聖書に書いてありますけれども、やっぱりですね、こうそれを目の当たりにした時の安心感というのはですね、普段の信仰にさらに、強力にですね、その信仰を支えていくことにきっとなっただろうと思います。この、火の車と、火の馬等を見た瞬間からですね、このエリサの従者という言われる人をですね、心を入れ替えて、大丈夫なんだ、私たちは神様から守られているんだという心境に至ったんだろうと想像がつきます。私たちこの現代人もですね、どちらかというとこの従者のような生き方を日々送っているのではないかなというふうに思います。目に見える、いわゆる肉眼に映るものがあたかもこの世に存在する頼りとなる全てであって、それ以外のものを見ようとしない、できるだけこの目に見える世界が勝負であって、そこに自分自身の心の安心となるものを置こうとする、それがいわゆる人間が歴史的に表し、晒してきた姿だろうと思います。でも私たちにはあまりにも多くのものがその目に見失われているっていうことの気づきが大切ですし、そしてたとえ私たちの目がそれらの異次元のものを見通す力がなかったとしても、そういう異次元には必ず神の守りがあるのだと気づくこともまた大切なんだろうと思います。たとえこの肉眼の目がそれらの神の助けの一切を見ることができなかったとしても、見えないところに必ずそれはあるし、神の目はそれを見ていると気づくことが大切なんだろうと思います。本当にですね、私たちが見える世界というものはあまりにも小さいがために、そして精神的にはですね、本当にそういう私たちの貧しさの中であまりにも心が干からびてしまっているがゆえにですね、本当に、狭い範囲でしか物事を判断できない人間の姿がそこにはあると思います。しかし先日私も言いましたけれども、こう神様はそういう狭い視野しか持たない私たちを広いところにいらっしゃいよ、詩編18編の20節ですよね。神様は私たちを救うにあたって広い場所へと移してくださるという神の言葉がありました。ちょっと読んでみましょうか。詩編18編の、20節19節ですね。主は私を広いところに連れ出し、私を喜ばれるがゆえに私を助けられました。この前も説明しましたけれども、ここには、そうじゃない場所にあるものをそこから抜き出して、そして本来あるべき場所へと移すという2つの動詞が使われているという説明をいたしましたけれども、私たちがこの肉眼の目に信頼する限り、私たちはどうしても狭いところにいざるを得なくなってしまう。しかしもし可能ならば、私たちのこの肉眼の目を閉じて神様に思いを寄せ、そして神が今この現実の状況をどのように見ておられるかということに思いを寄せ、そして神の愛に信頼し、それに期待を寄せるなら、私たちの心は狭いところから解放されて、 広い場所へと移っていくのであります。神様は私たちを本当にただ単に体の健康を回復させるだけではなくて、心の健康、そして異次元の世界で神様とつながっているその、神様との間の絆を回復させよう、それこそが神様の完全なる救いなのであります。ぜひその招きへと一歩足を踏み出していただきたいというふうに思います。それではこれで私の話を終わります。